愛と忍耐の奇跡。話、金城重弘。
愛と忍耐によって全く人が変わった奇跡はたくさんあります。私たちの教会に与えられた地球最後の三重の使命。これはエレン・ホワイトは人を改心させる憐れみのメッセージとも言っています。黙示録14章の6節から12節に書いてありますが、第一、第二、第三天使の使命、その締めくくりは、この黙示録14章の12節であります。締めくくり。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰、これ禁定訳ではイエスの信仰となっております。神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。この柳賀先生の訳によると、禁定訳から訳してるんですが、この禁定訳には、Here is the patience of the saints と始まってる。ここに聖徒たちの忍耐があるという言葉から始まってる。ここに神の戒めとイエスの信仰を守り続ける人々がいる。どこにいるんだろうか。それは後で出てきます。その神の愛、アガペーと言うんですが、アガペー。これは神の戒めと密接な関係があります。神の愛に預かり、神の愛によって初めて私たちは神の戒めを守ることができるんです。イエス様おっしゃいましたね。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。愛と戒め。多くのキリスト教会ではね、愛が大事だ、愛が大事だと言って、そして戒め、神の律法を守らなくていいという教えがあります。これは、七つの教会の一つにありますよね。ニコライ宗の教え。律法無視。けれども、永遠の福音は、神を愛するならば、神の戒めを守る。そして、神の愛は、イエスの信仰。これは、全く完全な信仰でした。一瞬も自分に頼らないで、一瞬一瞬天父に頼って生きる信仰、完全な信仰。そしてイエス様おっしゃったヨハネ5章の30節に、私自分からは何一つできない。イエスの信仰、これを持つグループが最終時代に現れるというんですね。そしてこのアガペの愛は忍耐とまた深く関わってきます。この忍耐ということを考えるときに、すぐモーセのことを考えます。ヘブル書11章に、イニシエからの素晴らしい信仰を持ってきた聖徒たちがリストアップされてますね。アベルやら、エノクやら、 エノスやら、いろんな方々、生徒たちの名前が挙げられています。特に今日は、モーセの忍耐について考えてみたいんです。モーセの驚くべき神の愛に対する、神に対する愛。神の民に対する愛。そして、その忍耐。イスラエルの民は、その、約40年の間、まあ、エジプトから出てシナイ山に道行くから、シナイ山から約束の地に向かっていきますが、40年の荒野の生活で、200万人以上の人々、年寄りから赤ちゃんに至るまで、また、生き物も獣も、いろんな動物も、一緒に奇跡的な航海の、を渡るという経験をしました。で、水がない時もあった。荒野において食べ物のない時もあった。すると、イスラエルの民がもう文句つぶやきをモーセに投げかけるんです。そして、イスラエルの民の不信仰と不服従とつぶやき、反逆、嫉妬、妬み、そして殺されようとすることもありました。そういう殺意の中にも、モーセは忍耐に忍耐を重ねていた。エジプトを出るとき、イスラエルの民でない入り混じった民も、私たちもあなた方と一緒に行かせてくださいと言ったエジプト人もいたんです。この入り混じり人、ミックスマリチュード、この人たちが何かいろんな困難に遭うときに、この人たちがまずつぶやくんです。不信を抱く。モーセに文句を言う。どんな奇跡見せられても、またすぐ忘れてしまう。忘れてしまう。これ我々個人もそうじゃないでしょうか。本当に不思議なる神の恵みによって、喜びと希望と平安を満たされて、クリスチャンになったのに、何か試練が来ると、つぶやく。これ、人間の我々の性質がイスラエルの民に表されていたんですね。そう。モーセは、信仰によって彼は王の憤りをも恐れず、エジプトを立ち去った。彼は見えない方を見ているようにして忍び通した忍耐です。忍耐。そう。本当にこれは最も柔和な人、モーセと言われました。モーセは神の民の指導者として立てられた最も偉大な人物であったと、エレン・ホワイトは言ってますね。200万人の人たちよ。以上の人たちよ。あの荒野を40年以上も導いていく。人間技ではなかったですね。ところが、このモーセ、一度、癇癪を起こした。堪忍袋の方が切れた事件がありましたね。我々は何回もイライラしたり、苛立ったり、自分に不利なことが起こると癇癪を起こす。けれども、モーセは忍耐に忍耐を重ねて、あの、イスラエル人でない入り混じった人たちがまず文句言う。そんなら、お前たちエジプトに帰れと言わなかった。忍耐に忍耐を重ねていた。このモーセが、民数記20章の一節を見ると、 もう鋭い、つぶやき、不信を表したんですね。で、我々をエジプトから肉と玉ねぎと素晴らしいご馳走のあったエジプトから我々を導き出して、アラノで殺そうとしてるのか、ここで死なせようとするのかって言って文句言った。もうたまらなくてね、とうとう堪忍袋が切れたことがあった。岩を打ちなさいと言って、打ったら神様が水を提供するのに、こんなこと言った。背く人たちよ、聞け。我々がというのはアロンを含めてね、我々があなた方のためにこの岩から水を出さなければならないのであろうか。これはエレン・ホワイトの仲介を見るとこう書いた。この言葉は神の御栄が汚されたことに対する義憤からではなかった。人間の感情の表現であった。彼は背く人たちを聞きなさいと言った。この見責の言葉は事実であった。しかし、これ大事ね、これ。真実でさえも感情的になり、歓喜を起こして語るべきではない。本当のこと、真実なことであっても、感情的に語ってはならないと言います。神がイスラエルの反逆を責めるようにモーセに命じられたとき、その言葉は彼にとっては苦痛であり、彼らにも耐え難いものであった。しかし神は彼らを支えてその言葉を語る力をお与えになったのである。しかし彼が自分で彼らを責めようとしたとき、彼は神の霊を悲しませ、民に害悪を及ぼしただけであった。彼が忍耐と自制を書いたことは明らかであった。忍耐と自制。ここで勝利してたならば、彼は父と蜜の流れるあの約束の地に死なないで行き着くはずだったんです。この指導者の一つの罪は重かったんです。神を怒らせた。こうしてもこれは、モーセのこれまでの行動が神の指導のもとにあったかどうかを人々に疑わせ、彼ら自身の罪の弁解をする機会を与えた。民と同様に、モーセも神を怒らせた。性急なこの行動。これが、この一つの罪で、モーセは、カナンの地に行くことを許されなかったんですね。今度は、イエスの忍耐のことを考えてみましょう。考えなさいとヘブル書の十二章に書いてるから考えましょう。こういうわけで、十二章の一節、私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのだから、多くの証人というのは、忠実に信仰を持って神により、頼んできたたくさんの生徒たち、証人たち、囲まれているのだから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。忍耐。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。監督を見て走り続けなさいと言うんです。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、 神の御座の右に座するに至ったのである。あなた方は弱り果てて息粗相しないために、罪人らのこのような犯行を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。考えなさいと言うんです。我々、神の永遠の御国に向かって進んでいる民です。イエスの愛と忍耐によって、民族、国語、部族、あらゆる国語を問わず、どれほどの人がイエス・キリストの愛と忍耐によって、心の改変を経験したことでしょう。そして、聖となったのです。全世界、この神の慈愛と、そして神の忍耐深い憐れみに接して、幾度も罪を犯し、悪いことをして、人々にを傷つけ、そして神の御心を痛めた人。それでも忍耐に忍耐を重ねてきたイエス。そして今日学んだラオデキア、口から吐き出したいと思われるほどの神の民、自称神の民に対して、まだ忍耐して、私たちの悔い改めを待っていらっしゃる。このイエス・キリストの愛と忍耐に接して、全く人生が変えられた弟子の一番若い弟子のこと考えてみましょう。ヨハネでした。このヨハネの起承は激しい起承と書いてます。ね、雷の子と呼ばれてた。しかし彼はいつもイエス様のすぐそばにいた人です。他の弟子たちは、イエス様が十字架にかけられると分かったら、みんな逃げ去った。ヨハネは、最後まで、十字架の近くまで、母マリアと、マグダラのマリア、立って、あの超人間的なイエス様の苦しみを目撃した。打たれ蹴られ、傷つけられ、茨の冠をかぶせられ、重い十字架を荒削りの十字架を負わせられて、引きずられていくイエス様。そして、ほふり場に引かれる子羊のように、あのカルバーレに引かれていて、ローマ兵によるあの重い釘、両手両足、打ち込まれて。そしてその御顔は、汗と血に汚れていた。王の王であり、主の主であったお方。蔑まれ、罵られ、あざけられ、それでも、ののしり返さず、あざけり返さず、忍耐に忍耐を重ねて、そしてすべては終わったと言われたとき、ローマ兵に槍で突き刺されたとき、水と血がだーっと分かれ、離れに流れ落ちた。そして天の父もそのむごたらしい御子イエス様のお姿を見て暗黒で 覆われた。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからです。祈られたその光景を百卒長は目撃した。そして彼は誠に神の子であったと証ししたんです。そう。この最後までイエス様のお姿を見ていたヨハネ。激しい気象だと書いてある。読んでみましょうね。毎日、彼は自分の激しい気象と比べて、イエス様の柔和と寛容を見、謙遜と忍耐の教訓を聞いた。寛容というのはね、あの高い山の山、絶壁の山々でね、あのヤギが、ああいう険しい絶壁のようなところ、平気で駆け巡るヤギたちがいるんですね。そして、ヤギが、両方からやってきたとき、ここでどうするか。もし対決したら、どっちか一人、一頭は落ちて死ぬはずであった。だけど、こんな話がある。一方のヤギがかがんで、その相手のヤギを越えさせた。そして、両方安全に助かっていったという話が、これが寛容だというんです。毎日彼の心はキリストに引きつけられ、ついには主に対する愛によって事故がかき消されていった。ヨハネが神の御子の日常生活の中に、力と優しさ、威厳と柔和、強さと忍耐を見たとき、彼の心はただ感嘆するばかりであった。彼は自分の憤慨しやすい野心的な性質をキリストの形成する力に委ねたので、天来の愛が彼のうちに働いて、品性を一変させたとこ、ブルーの、ここね、品性を、彼の品性、全く変えられた。彼も、イエス様と同じように、ひどい迫害にあった。あざけられ、いじめられ、彼は、煮えたげる大釜、五右衛門風呂みたいなものに投げ入れられたそうです。ところが、奇跡的に、彼は、そこから、同じ、投げ入れた人、同じ人たちに救われて、そして彼は、ソロモンという孤島に囚人として送られていった。どんなにいじめられて苦しめられても、彼はイエス様の愛と忍耐によって彼の心も変えられていった。だから、ヨハネによる福音書、彼が書いた。その同じヨハネが、ヨハネの第一、第二、第三の手紙を書いた。同じヨハネが、聖書を締めくくるヨハネの黙示録を書いた。このヨハネの手紙に、一番愛が説かれている。これ、各時代の希望の2巻の170ページ。人間の心の変化、すなわち人の品性が一変することは一つの奇跡であって、それは生きておられる救い主が魂を救うために導いておられる証拠である。こういう人が他の人に感化を及ぼすことができるというんです。 こういう人が、どんなに、この自分を曲解して、悪く思って、許し合えない、そういう人であっても、許し得る人に変わっていく、これ、奇跡だと言うんですね。今度は魂を導く愛と忍耐。見てみましょう。神は我々の手に、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。と言われたんですね。これは明確な人を引き離すメッセージであって、不確実な響きを与えてはならないメッセージである。それは水の入っていない壊れた水溜めから人々を引き離して、尽きることのない命の水の源に導くためのものであるというんです。このメッセージが。この、第三天使の使命、ここに忍耐があるという、これ、どういうことかちょっと考えてみましょう。初代文集の414ページに、第三の天使はここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると言ってメッセージを終わっている。彼はこの言葉を繰り返したときに天の聖女を指さした。このメッセージを信じるすべてのものは死聖女に向けられる。死聖女。すべての人の目をどこか世界総会のあるね、場所に向けるのではない。あるいは教団に向けるのではない。あるいはどこそこの教会に向けるのではなくて、ここに神の忍耐を持ち続ける人たちがいると言って、死聖女に向けられる。ここにというのは、天の死聖女です。なぜでしょうか。このカリスマ的な説教者、伝道者が教会を導いているそのところがたくさんあります。我々は自分から人々の目をそらし、天の死聖女のイエス様に心を向けなければならないんです。なぜ天の聖女かというと、そこに最後の取りなしをしておられる、憐れみ深い、忍耐深い大祭司を見ることができる。信仰の目によって、心の目によって。しかし世界の人々は騙されて、バチカンのローマ法教の教皇に今目を向けてますね。世界を平和にするのはフランシス教皇だと言って、その方向にみんな目が向いてるんです。しかし天の死聖女にイエス様は生きて最後の取りなし、我々の完全な悔い改め、完全な改変のために最後の取りなしをした。なんという忍耐でしょう。そうするときにイエス様に人々を向けると、イエス様の愛に、イエス様の憐れみに、イエス様の忍耐に人々を向けられるようになると、人は変えられるというんです。教育の203ページ、古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのであるとある。 その力によって男も女も悪い習慣の鎖を断ち切り、利己心を放棄した。神を汚す者は神を敬う者となり、酔っ払いは真面目になり、道楽者は身を慎むようになった。たくさんいます、そういう人が。サタンの面影を宿していた魂は神の味方たちに一変させられた。この変化、奇跡中の奇跡であるというんです。もちろんモーセはもうすごい奇跡を次々イスラエルのために示しました。そういう奇跡ではない。魂の奇跡が奇跡中の奇跡。敵をも許す。はい。我々対人関係でね、まあ、ラオデキアの教会、つまずきの石がいっぱいあるキリスト教会。落ち込んだり、失望したり。イエス様を眺めることです。眺めることによって人は変えられるというのは精神の法則だとエレン・ホワイトは言ってますね。あ、これ皆さん聞いたことがあると思います。シカゴにぐうたらな夫、仕事をしない夫を持つ夫人がいた。ヘレン。ある時、酒飲み友達と一緒になって夜中まで飲んで、ね、喋っていた時に、最後のおしゃべりはね、話し合いは、誰が一番いいワイフを持ってるかという、話になったそうです。そしたら、みんな、俺のワイフは一番だ。いや、俺のワイフだ。いや、俺のワイフだって言って、みんな言い合うんです。こういうところになるとね。そしたら、そのヘレンの夫が、ぐうたらの夫ですよ。最後に、口を切ったんです。静かに。誰が何と言っても、俺のワイフが世界一だと言った。みんなびっくりして。本当か？証明できるかと言い詰めた。できると言った。今証明できるか？できる。じゃあ、行こうということになって、自分の家に、酔っ払いたち、何人かわからんけれども、連れて行った。そしたら、シカゴの町ですから、2回、トントントントン叩いて、おい、帰ってきたぞ、俺だぞ、つって叫んだ。そしたら、2回から、はーいと言って優しい声でね、降りてきたヘレン。そして、戸を開けたら、びっくり。なんと、顔を真っ赤にした酔いどれている酔っ払いたちが立っているんです。びっくりした。それでもヘレンは、あ、よくいらっしゃいましたと言ってね、どうぞどうぞと言って、今にリビングルームに導いて座らせた。寒いから、ちょっとお待ちくださいね。あったかい飲み物と、あったかい何か食べるものを用意してきますからと言って、キッチンの方に向かっていった。そして用意して、リビングルームに帰ってくると、あら、どうしてんのですか皆さんは。いや、もう帰ったよ。どうしてですか。わかったって。何がわかったんですか。そのことを、ヘレンに話した。何が起こったか。誰が一番 いいワイフを持ってるか。つい自分の口からね、自分のワイフは世界一だと言ってしまったら証明しようというから、連れてきた。もう分かったと言って、帰った。さあ、ヘレンと夫だけ。そしたら、この夫はヘレンに近づいていって、ヘレンの肩を、に手を置いて、ヘレン、君は、どうして、毎日酒に酔いどれて、そしてお前を蹴ったり、殴ったり、毎日こんなことをしても、どうしてこんなに優しく、親切にやってくれるのか。涙が、少しずつ流れてきました。ヘレンは明るい声で、私はね、あなた、私は永遠に住めるところに向かって行ってるんです。あなたはのもう地上生活は短いだろうから、せめてもあなたを楽しませてあげたいと思っているんです。そうしたら涙がたーっと流れてきた。そしてすぐ抱いて、ヘレン、お前が行くところに、俺も連れてってくれ。頼む。と言った。その後、ヘレンは自分が行っている教会に彼を連れて行きました。そして聖書を勉強するようになった。聖書を勉強していると神様のこと、いろんな真理が分かってきた。生きる望みが湧いてきた。自分のために命を捨ててまで死んでくださった神の一人子イエス様のために自分も生きよう。そして今イエス様は天に帰られたけれども、用意しておられる永遠の御国にヘレンが行くんだったら私も行きたい。そして聖書研究してバプテスマを受けた。教会員となって教会の長老になったという話です。そう。こういう、道楽者、酔っ払い、こういう人たちも、一変させる神の愛と忍耐。我々は自分が好きな人を、愛し友達になる。けれども、ラオデキアの教会に必要なのは、モーセの忍耐、イエス様の忍耐、ヨハネの愛と忍耐ではないでしょうか。救い主の模範は、誘惑され、過失に陥っている人に対して奉仕する私たちの標準でなければならない。救い主が私たちに示されなったのと同じ興味、優しさ、忍耐を他の人に表さなければならない。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ヨハネの言葉ですね。あ、これ、イエス様がおっしゃったのか。イエス様は言われた。もしキリストが私たちの中に住んでおられるならば、日常を接するすべての人に、その無我の愛を表すはずである。同情や助けを要する男女を見るとき、あの人たちは価値があるだろうか。と、問わないで。どうしたらあの人を助けることができるだろうかと、尋ねるであろう。 イエス様は天の至聖所で何をお願いして待っておられるかというと、神は私たちの信仰、愛、忍耐の証拠を見たいと待っておられる。待っておられる。黙示録に14万4千のことが書いてある。彼らはイエス様のお姿、イエス様のご品性を完全に再現、あるいは反映する人だと言われています。ローマ5章の3節にこういうことが書いてある。それだけではなく、観覧をも喜んでいる。なぜなら、観覧は忍耐を生み出す。観覧、苦しみ、忍耐を生み出すと書いてある。で、14万4千は、ダニエル書12章の一節にあるように、苦に始まって以来、かつてなかったほどの大いなる悩み、ね、を通過する人たち、死なないで生きて死を迎える人たちのことを14万4千と言うんです。彼らは大きな観覧、これから未来です。人類歴史始まってなかった大いなる観覧を通っていく人たちは、子羊の血で衣を洗い白くして、つまり罪のない純潔な人生、キリストの愛アガペ、キリストのように完全に神の戒めをイエスのような信仰で守る人たち、そしてイエス様の忍耐、これはもう何回も読みますから、我が教会の中にご自身を表そうと熱望しておられる。妙なことにね、ウクライナ、ロシアの戦争問題ありますね。ゼレンスキー、ウクライナ大統領は、助けてくれ、調停してくれってローマ教皇にお願いしてる。プーチン大統領は、今少し分かれてるけど、何回もローマのフランス教皇をバチカン詣でしているんです。何か裏で操っている者がいるということはわかります。ね。やがて、サタンは人類を滅ぼそうとして自分自身を表す時が来ます。今は、サタンの一大傑作であるところのローマ法王教で全世界の人々を惑わそう。地の王たちも惑わされる指導者たち。インターネットでね、指導者調べるとね、イエズス会か、イエズス会の学校を出た人か、カトリックか、調べてみてください。イエス様はご自身を表そうとして待っておいでになる。もしイエス様の愛と忍耐が我々を通して表されるならば、イエス様おいでになる。コリント第一の手紙の13章はね、毎日読むべきだとエレン・ホワイトが言ってらっしゃる。このスタディバイブルに、毎朝、暗記すべきであるとも言ってらっしゃる。これ見てみましょう。愛は寛容であり、愛は情け深い。妬むことを しない。妬みがね、ラオデキア教会、ウイルスのように広がってる。愛は高ぶらない、誇らない。この愛は寛容であるという言葉は、英語でロングサファリング、怒ることが遅い。出エジプト記の34章。モーセが神様にあなたの栄光を見せてくださいと言ったら、よし、と言われて、我が名を知らせる。栄光、我が名を知らせてあげると言って34章に、主、主、憐れみ深く、慈しみ深く、ロングサファリング、怒ることが遅い。と言っています。親切、思いやりがあるというんですね。そして、不作法をしない。自分の利益を求めない。苛立たない。まあ、毎日私も戦いです。苛立ちと。恨みを抱かない。不義は喜ばない。真理を喜ぶ。真理を喜ぶ。どこの教会行くかというよりも、どこに真理があることを追求していくんです。そしてすべてを忍び愛は、すべてを信じ、すべてを信じるというのは偽り、いろんな悪を信ずるという意味じゃないですよ。神の口から出た警告、勧告、叱責、約束、これらをみんな信ずべきであり、誠である。すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。いくつありますか？愛は寛容、1、情け深い、2、妬むことをしない、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15ある。この15ね、キーワードを頭に入れたら覚えやすい。愛は寛容であり、情け深い。覚えなさいと言われてるんですね。そう。さあ、最後の、残りの民、イエス様をすぐ迎えようとしている民、何が妨げているかというと、モーセのような忍耐、イエス様のような愛と忍耐が欠けていて、妬み、苛立ち、恨み、そういうものでつまずき合っているので、イエス様おいでにならないんですね。だからすべては愛から出る。神の愛から。そうでないと神の律法を絶対に守ることができない。神の戒め。そうでないと信仰も偽物の。忍耐もいわゆる人間の我慢にとどまってしまう。イエス様の聖との忍耐。天のお父様、今この賛美歌四節に表されているこのあなたの愛、これを切に求めます。もし、この愛に、私たちが触れるならば、私たちのクリスチャン生活は、どんな苦しみ試練がやってきても、成功ある、勝利あるものとなることでしょう。家庭の問題、個人の悩み、すべて解決するはずです。主よ、今この愛と忍耐を与えてください。 主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。